いよいよ3月定例議会も一般質問最終バッターとなりました。本日は議会冒頭におきまして、東日本大震災の被災に遭われた皆さん方のご慰霊に対し黙祷を捧げ、文字通り一日も早い復興を願った一日であります。本東日本大震災は2011年3月11日14時46分18秒仙台市の東方70キロの太平洋海底を震源とするマグニチュード9の甚大な被害を被った災害であるということは我々の脳裏から忘れ去ることはできない、そしてまた風化させてはできないという思いであります。いまだ避難生活を余儀なくされておられる方が23万3512名、焼失全壊した家屋が40万戸強に上るという極めて甚大な災害でありました。亡くなられた方々の無念さ、最愛の家族を失われたご遺族の皆様の心中を察するとき、悲痛の念に耐えません。また今もなお行方のわからない方々のご家族をはじめ、被災に遭われたすべての皆様方に心から哀悼の誠を捧げお見舞いを申し上げます。このことを通じて助け合いと感謝の心と絆を持って力強く復興への道を切り開いておられる被災地の皆様方に改めて感謝を申し上げます。我々はこのことから学ぶべきことがいっぱいあります。地域振興とはどういう姿であるべきなのか、それを我々真摯に考え今後の姿勢に生かしていきたいものであります。一日も早い被災地の復興をお祈りを申し上げます。そして本年はまた先の大戦から70年の節目の年を迎えます。昨今の日本を取り巻く近隣諸国との関係は決して良好な関係はないというふうに認識をいたしております。領有権問題、領海、防空権識別問題等々、不安横たわるものが山積をいたしております。それでは今回は特定海峡の見直し問題について、お尋ねをいたします。議長のお許しを得て皆さん方に資料を配布しておりますが、対馬と壱岐の間は特定海域に指定をされております。本来ならば汽船と申します、陸上のローウォーターレベル干潮時から汽船として12海里が領海として認められております。そして汽船から24海里までが接続水、汽船から200海里以内が排他的経済区域という定義がございます。領海イコール領空ということになっております。以前勇退をされました大久保議員さんが、市長が全国 離島振興協議会会長に就任されるにあたり、一般質問でこのことは述べられたと思います。その時改めて領海領空の必要性というのを認識されたかと思っております。私は今回なぜこの問題を取り上げたかと申しますと、現在議員立法で提出を予定されております特定国境離島振興法の議員提案がまだはなされておりませんが、これが提案され国境離島に指定をされた場合、非常に経済上そして財政上の措置が受けられ、そしていかに離島が大切であるかということを国も位置づけてくれるものと考えております。現在候補地に上がっておりますのが礼文島、奥尻、礼文島、北海道にですね、山と奥尻、そして佐渡、そして沖ノ島、山口県の三島、そして壱岐、対馬、五島、そして沖縄県の先島諸島であろうかと、確か10カ所が予定に上がっております。そうした関係で私は今回この特定海域が指定をされておる東側の起点は、壱岐市は東側の起点に当たるわけであります。そして対馬海峡には七里ヶ曽根という極めて良好の漁場がございます。これが公海に位置いたしております。そうしたことを鑑みたときに、必ず私はですね、この壱岐市をです、特定国境離島に指定をされるべきであるということをですね、国の方に強く要求をしていただきたいということで、この問題を取り上げさせていただきました。現段階でのこの問題に関するいわゆる特定海峡の見直しについて、そして特定国境離島振興のですね、流れについて市長に見解を賜りたいと思います。
私は議員、これ全部統一のもは今の質問でいいとですか。はい、じゃあ豊島議員の質問に対する理事者側の答弁を求めます。白川市長。
4番豊島省議員のご質問にお答えいたします。特定海域の見直しについてということでございます。これは先ほど豊島議員言われましたように、平成20年6月14日に、大久保博一議員の一般質問にお答えをしたものであります。豊島議員はその経緯についてご存知かと思いますけれども、あえて皆様方に、私はその時ですね、大久保議員から本当に勉強させていただきました。この特定海域といいますのは、国際航行に使用されるいわゆる国際海峡のよりも国際海峡にならない分、いわゆる領海でございます。それが昭和52年領海法によりまして、領海域線からその外側12海里 22.224km でございますが、ございまして、それを外が国際海峡でございます。ところが、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡の西東水道、大隅海峡の5海峡は従来通り3海里ということにされたわけでございます。3海里は 5.556km でございます。一近辺の領海は領海規制から3海里となっておりますから、その外側は外国船も自由に往来可能な航海となっているところでございます。 当然のごとく領海の上は領空でございますから、空もそうでございます。公海の上は、空も公の空でございます。壱岐近辺の領海での最近の被害といたしましては、平成23年11月3日に若宮灯台の北側 14.2 マイルのところで勝本漁協の監視船が、勝漁まででございますけど、北朝鮮の国旗がある不審船を発見いたしまして、巡視船松浦へ引き継いだという報告がございました。現在、漁協に被害を確認いたしましたが、被害はないとの報告を受けておりますけれども、平成24年2月18日に勝本町、やはり若宮島の北側でパナマ船籍の貨物船が1万5000トン余りの貨物船でございますけれども、事故が発生して油の流出が発生しました。大事には至っていないところでございます。ここで、皆様に、正しく理解をしていただきますために、この平成21年6月22日の、西日本新聞ございます。これは、どういうことかと言いますと、どうして特定御開帳ができたのかということでございます。これは非核三原則のために、いわゆる核を持ち込まないという約束があるためにですね、それはもうご存じだと思いますけれども、そういうことでございます。従いまして、私は音島議員おっしゃるですね、今国境離島新法というのがあります。今一説によれば、九州本土から50キロを離れているところということになっておるようでございます。そうなると域はですね、非常に微妙なところにございます。しかし私は、音島議員がおっしゃると逆にですね、対馬海峡がいわゆるそういうことで、非核三原則、国防の中で、領海を狭くするんだよということは、むしろですね、国境離島新法の該当する要因になるのではないかと思っています。特に先ほど言われた10党というのはですね、佐藤正久さんの、案でございまして、その案とは全く違う国境離島新法でございますので、この先の A 軍 B 軍のいわゆる国境とは違うということを申し上げておきたいと思っています。
以上。はい、音島議員。
市長の見解と私の見解に相違はございません。要するに、私は国境離島であるという、これはですね、前提条件である、特定海峡があるということは国境離島に該当されると、該当するということを私はですね、行きは主張すべきと考えております。本来ならば12海里である。対馬からも12海里。そしたら、対馬海峡の東側水道には、公海は存在しないわけでありますので、それが、厳然と公海が存在するということは、非常に、行き氏にとっては不利な条件を被っておるということになるわけでありますので、当然、国防上の理由で特定海峡を指定されておる。領海は3回しか主張できないということで、勝本の漁師さん、壱岐の漁師さんにとっては、有料な七里ヶ曽根という大陸棚が、非常に仕事がしにくい環境にあるということはですね、国の方に十分上昇をしていただきたい。要は、私は、特定国境離島ですよと、行きは認定すべきですよということを主張していただきたいために、この質問を取り上げたわけであります。答弁はいりません。一応、市長、もし答弁されるならば、国の方にこうした条項に鑑みて、私としても強く働きかけるということを、働きかける意思が終わりかどうか、その件に関してお尋ねいたします。
はい、白川市長。
質問の中に、特定海峡を見直すべきということを申されておりましたから、私はその3海里を12海里に戻すべきだとい ということを豊島議員は質問されるのかなと思っておったところであります。しかし、今話を聞いていますとどうも、話が私にまっすぐ伝わってこないというのが事実でございますけれども、いずれにしましても、この特定階級というのはいわゆる国防の関係のいわゆる高度なですね判断による、当時の福田赳夫首相はそういった階級は世界どこにもないんだということを明言されております。しかしながらにもかかわらずそこを航海を広げる、それはそこを核の積んだ艦船が通れない、通れなければ相当の遠回りをしなきゃいけないというようなことでそういうふうになっているわけでございまして、こういう国防に関してはですね、私は市長が、要望とかお願いとかする立場にはないと思っております。それから勝本漁協の方々、まあいわゆる七里岸それは公海でございますけど、排他的経済水域ではあるわけですね。ですから外国の漁船はいわゆる経済的な活動はできないわけでございます。公海はできても排他的経済水域ですから経済活動はできない、魚を取ることはできない。ただしかし公海であるがために、公の外国船が通る、そういったことで七里岸それで操業ができないのか、非常にやりにくいとか、そういったことをもしあるとすれば、それは、勝本漁協が一番多いわけですけれども、他の船もおりますけれども、勝本漁協の組合さんなどにお尋ねして、私に国に要望してくれと、それほど被害があるんだとおっしゃるようであればですね、要望していきたいと思っております。
議長。
はい、豊島議員。
以前にですね、この海峡を北上して津軽海峡を横断した、中国の艦船が横断した経緯がございます。そして公海であれば海底調査、海底測量等もいわゆる公海ということは公の海ですので、そういうことも実施可能であるわけであります。非常に意気としてはですね、今市長が国防上の観点からもそうなっておると言われましたが、漁業者に対しては非常な不利な環境にあるということは事実であります。で、私はあくまでも特定今の状態を認めろ、容認するということであれば、行き氏は当然特定国境離島に指定をすべきであると、私は国に働きかけることは十分意にかなった措置であると考えておるのであります。これで次の質問に行きたいと思います。次は壱岐市産業振興策についてでお尋ねをいたします。昨日壱岐市農協において合併10周年記念式典が行われました。そうした中で、組合長をはじめ今までご功績のあった方々の表彰等行われ、私は改めて市長が常日頃から申されますように、一次産業の振興をなくして域の発展はありえないということを申されますので、私も同型であります。そうした中、島根県の今国境離島に指定候補であります中之島というのがございます。そして西之島、千振島、これを合わせて沖の島と通称申し上げております。この島は地方から日本を帰るという気概を持って山内道夫町長さんをはじめ力強く前進をされております。そして本年1月5日月曜日にクローズアップ現代で NHK のクローズアップ現代で取り上げられたことは皆様 承知の通りであります。なぜ素晴らしいかと申しますと、ないものはないんだ。自分たちの置かれている環境というのをつぶさに見つめて、独自の力、自分たちの発想でですね、補助金をなるべく使わない、そうした力強い成長をし、本日では I ターン、U ターンのものすごい多い島に成長されておる。市長は今回、昨年ですかね、9月か10月に現地を視察に行かれておると思いますので、実直なるどういう感想をお持ちであるのかということをお尋ねをいたします。そして次に、私は壱岐の農業が壱岐の産業の屋台骨を支える根幹であるということは申し上げるまでもない。先ほど呼子議員の方から農業生産額の約 70%、 37億強の販売高を壱岐の畜産で上げておるというようなことが申されました。そうした中、私は今子牛の価格が非常に高止まりをしております。しかし壱岐牛としてのブランドはどうしてもやはり肥育牛であります。だいたい枝肉価格の2000円、肥育牛の場合100万ぐらいで一頭取引をされてオリアに受けたまわっております。そうしますと、現在の子牛の価格は約5、6万円になっております、平均価格で。そうしますと、約子牛で10ヶ月以下、肥育牛で28ヶ月から29ヶ月、約18ヶ月置いた中で、約44万円ぐらいの差額で取引をされておる。その間には、農耕飼料を相当数与えている。ほとんど利幅が出ないというような状態になっておるのではないかというふうに考えます。そうした中、市長もですね、今回の、来年度の予算で約畜産関係において9000万円の予算案を提出をしておられます。これはキャトルをのけてですね、これは評価するとすべきでありますが、私は今回ですね、根本的にある意味で言いましたら後継者対策も必要であります。そうした中で建設業のですね、畜産への参入をですね、ぜひともですね、促していただきたいなと考えております。なぜかと申しますと、荒廃地を開墾するにあたっても、やはり重機を持ってあるわけですね。そして牧草を輸送するにあたっても、ダンプカーとかそうした建設機器をお持ちであります。ですから、ぜひともですね、そういうふうにしていただきたい。沖ノ島も建設業者が畜産の草分けをしたわけであります。そうしないとですね、私は壱岐の畜産業の未来はないなと思っております。平成26年のですね、年度に入ってから4月から27年の1月までのですね、有効求人倍率を見てみましたら、残念ながら壱岐市が県下最低であります。1月におきましては0.65であります。これはハローワークで調べました。なぜかと申しますと、私は今まで有効求人倍率、求人を支えていたのは 建設業である、基礎的にもそうでありました。数値を見てもですね、しかしそれに際限なくですね、予算をですね投入することは不可能ではあると、私はもうそう考えております。ですからある程度今回の平成27年度の予算案として出ておりますのは、投資的な予算額で 11.9% であったろうかと思います。一般会計総額のですね、一番あるときは薬部光ファイバーとかですね、焼却場、収納処理場、そしてやる場合は 30% 近くあったわけです。そうした今の壱岐市の財政、地方交付税が減らされる中でですね、雇用創出のために一定のですね、確保は、公共事業の確保はしなければならないと私も考えておりますが、際限なくできない時代に、やはり島の現状をですね、鑑みたときに、そうした、やはり、どう言いますかね、職業の選択、新たな活路を見出すためにですね、取り組みも必要ではないかと思います。そして、今ですね、極端に言いまして、濃厚飼料を与えて、いわゆる肉質のいい、いわゆるビーフマーベリングスタンダードと申しまして、霜降りですね、霜降りの度合いがいい肉がですね、重放置されております。壱岐牛もそうだと。A の1から A の5までランクがあります。そして、霜降りの段階では12ございます。それはあくまでも今、濃厚飼料をたくさんやって、なるべく短期間で成長させるというような飼育方法であります。私はこれをですね、否定するものではありません。しかし、本来、牛というのはですね、草食動物であります。私も、緑区議員のように専門家ではございません。豊坂議員のように専門家でもありませんけども、大体粗飼料とですね、濃厚飼料の割合は35対65ぐらいがベターであるというふうに言われております。そうしたですね、新たなやはり飼育方法もですね、今後ですね、模索していくべきではないかと私はですね、考えるわけであります。コストを落として、そして今、食の履歴というのが、トレーサビリティというのがものすごく重要視されております。どんな系統の種をつけて、どの牛が生まれ、どういう飼育の仕方をして、どういう飼料を、餌を食べたのか。そうした食の安全性が問われる中でですね、私はこれだけ海に囲まれた、そして稲作もね、で、行われる、こういう自然環境をですね、生かして、やはり段階的にですね、そうしたことも考慮した畜産経営のあり方を進めることも一つの今後の選択肢ではないかと考えておるわけであります。従来型のですね、ここで申し上げたい、従来型のですね、やり方がですね、果たしてずっと続くのか。沖ノ島でもそうした悩みを抱えておられました。ね、昨日、川崎組合長さんの挨拶を聞いておりました。私も、そして、ふれあい3月号の特集、農業の誇りというのに拝見をいたしましたときに、立つくらざれば何をかプラワン、これを農業経営の綱領とされております。これは聖徳太子の17条憲法の中の16条に書いてございます。要約をしますと、農業の存在がなくして何を食料とするのか。農業は人間にとって不可欠であると諭した 文章であると書いてございました。私もそれだけの知識はございませんでしたが、どういう意味かなということで調べてみましたら、そのように書いてあります。たつくらざれば何をかこらわん。そして農業経営の根底として島内循環型農業の確立を挙げておりました。これもなるほど、コンセプトとしては非常にいいと私も共感をいたしました。そして地域とのつながりを強化すべき。なるほど、そうだなと。そして職員教育の必要性と現場主義を述べておられました。私もそう考えております。答えは現場にあるわけであります。市長も沖ノ島に行かれて抜かれたと思いますが、地産地消化ですというのは、近所もんじゃ、いわゆる港にあったはずです。観光課はですね、現場をちゃんと見ると、そしてどんな姿で観光客が来ておられるのか、どういうことに不備をきたしておられるのかということをつぶさに自分たちの目で見るということも書いてありました。私はですね、こうした JA 農協組合長さんのですね、志のもとですね、 JA が一体となって進めばですね、必ず生きの未来が見える。だからやるかやらないかです。やるかやらないか、決意を持ってやるかやらないか、それを行政がどのような関わりで後押しをするのか、そして行政自体も確たるですね、指導方針を固めることが必要であるというふうに考えております。そして3点目であります。やはり私は外貨を稼ぐという上においては、どうしても交流人口の拡大、そして交流人口の拡大が何より優先されるべきであろうと考えております。そうした中、昨日来宇瀬副議長から提案があっておりました。本年7月に壱岐市第2次総合整備計画が立案をされます。そこで私から提案でございますが、壱岐空港と京阪神を結ぶ航路券が今ございません。福岡に対してもオリエンタルエアラインは航路券を持っておられません。大変ですね、この空港問題はですね、空港航路券を開設する、そして空港を建設するということは高いハードルがあると考えております。私は国交省の地方航空支援企画調整官の方とお話をさせていただく機会がございました。私直接はお話もできませんでしたが、ある有名な方に橋渡しをしてお話をさせていただきました。そうした中申されたことは、まず地元の機運を高めることですよと、そしてオファーをかける航空会社が来てくれるかくれないか、採算性が合うのかどうか、そこまできちっと精査してください、だったらどうすればいいのかなと考えたわけです。総合計画に乗せて機運を高める、そして地元として規制会を設立をしてですね、大いにアピールしていくということに他ならないかなというふうに考えました。2点目、今まで申し上げたことに対して大変遅れましたが、市長に簡潔に答弁を述べていただきたいと思います。まだ私は山ほど言いたいことがございます。
なかなか簡潔に言えないぐらいの大きな問題でございましたけれども、まずなるべく簡潔に言いたいと思っていますが、 島根県の離島海士町を視察されての感想はどうかということでございます。海士町の山内道夫町長は私が最も尊敬する町長の一人でございます。山内町長は私よりちょうど一回り上でございます。そして、首長といたしまして、市長といたし市長になった時よりも6年先輩で2014年に町長になっておられます。その中で、いつも全離島の理事をなっておりますから所長はわけですけれども、一度は現地を行ってみたいなと思っておりましたところ、昨年11月4日に、長崎県の市長会の視察がございました。そういったことで参加をさせていただきましたけれども、海士町は行政の経営指針として自立、挑戦、交流を掲げて、山内道夫町長は役場を総合サービス株式会社と位置づけておられます。町長は社長、幹部は取締役、住民は株主であり、また顧客であると見立てて、企業経営感覚を役場に導入するなどの守りと一方では自然資源を生かして第一次産業の再生と定住の促進を前面に攻めの戦略を展開しておられまして、おっしゃるように最近メディアで頻繁に登場なっていらっしゃいます。ところで海士町は昭和25年に7000人の人口を要しておった町でございます。現在2350人ということでございますが、面積は44平方キロですから4分の1程度、人口は域の面積4分の1程度、人口は10分の1程度でございまして、面積は33平方キロで失礼いたしました。自給自足のできる島と言われておりまして、域と非常に似ている島でございます。海士町の産業振興で主なものといたしましては、イカナダの細胞組織を壊すことなく凍結させるキャスレート、新技術の導入や民間企業の農業への参入、これは先ほどおっしゃいました建設業が畜産業へ参入いたしております。会社が農地を扱えるような特区による規制緩和を図りまして、島生まれ島育ち沖牛として繁殖から肥育まで一貫して生産販売する沖牛のブランド化、そして両場の保全と育成に着目し、産官学連携によります海藻に特化した研究施設、海藻センターを核とした商品開発など、6次産業化、雇用創造など、ものづくりをベースとした産業振興策が進められておりました。一方、定住対策として、Iターン社へ住宅整備や企業支援など、島暮らし運動を展開し、294世帯、437人のIターン社が定住されております。また、高校の存続を図るために、地域リーダーを育てる地域創造コースや、難関大学にも進学できる特別進学コースを設けて、全国から生徒を募集する島留学も制度化されております。道前高校で一クラス増えるなどというですね、素晴らしい結果が出ておるところであります。今回この視察をしますことで、域の良さも再認識いたしましたし、本当に今後のいろんな発想を思い浮かべる中で、大変参考になる研修でございました、視察でございました。ところで、やはり平成15年当時、合併の嵐が吹き荒れておられましてですね、沖ノ島は一つになっておりますが、中之島、西之島、チブリ村と合わせて、合併をするかしないかということで、単独の道を選ばれた、退路を断たれたということでございますけれども、その当時の財政状況でございますけれども、40億円の予算に対しまして、記載残高、借金残高が102億円 2.5 倍あったということでございまして、その時の40億の予算の中で交際費、いわゆる返済金は14億円に上っていたということでございます。そういった中で第二の夕張になるのは間違いないということをですね、自覚したということもおっしゃっておりますし、そういった中からの今の素晴らしい私は復活であると思っておるところでございまして、大変参考になったところであります。次の税改革につきましてでございますけれども、税改革についてこれを契機に抜本的見直しをすべきだということでございます。今回の税改革につきましては、主として全中と呼ばれる 全国農業協同組合中央会が農業法に基づいてこれまで独占してきた農協の会計監査と業務監査を廃止することによりまして、単体農協の自由な発想によりまして経営基盤の強化を図るものでありますが、まだ法律も成立していないという段階でございます。また農業振興計画につきましては、県が策定しております農林業振興計画および、今市は持っておりませんけれども農協の営農振興計画、これは作成時にですね、農協と綿密な調整をして作成しておるものでございますから、これは農協の振興計画は市の振興計画と考えてもいいというところと私は思っておるところでございます。その中で国におきましては平成26年度から攻めの農業ということで強い経営体の育成が言われております。壱岐市において現在担い手として位置づけている農家認定農業者等でございますけれども約350経営体ございます。特に集落営農組織については将来効率的かつ安定的な農業経営に発展する法人化を進めなければならないと思っております。営農体系についても農協で推進してある農作物等の支援等、当面は今進行している品目の推進を行いまして経営基盤の強化を図ってまいります。議員ご質問の産学官の連携強化、それの辺も当然やっていかなければならないわけでございまして、農業が壱岐の主要産業であるということは間違いないところでございます。次に壱岐牛の件、先ほど沖牛について、申されました建設業の参入があっている、これについてはですね、2年前になると思いますけれども壱岐市も建設業の業者に、アンケートをいたしました。牛を飼ってくださいませんかというお願いとアンケートでございますけれども、残念ながら応募もございませんでした。今ご存知のように営農組織とかそういったものに働きかけておるところでございます。お聞きを少し申し上げますと、建設業者が取り組みまりまして、最初東京、全部東京ですね、お聞きはもう東京に出していらっしゃいます。そういう中で月に3棟出しておったところ、10棟なければやはりダメだということで、まあ落とし間議員もご存知のように現在ではキロ4000円、英語で4000円ぐらいなる時もあるということでございますので、非常に素晴らしい品質の、肉を出しているということでございます。壱岐牛につきましては、壱岐牛の登録商標が26年4月25日に登録されました。壱岐についてもですね、私はやはり、この中で、昨年の公示販売の実績でございますけれども、壱岐で4190頭、市場に買っております。その中で901頭が壱岐牛でございます。結局その壱岐牛がひぐも投資でございますので、希少価値が高まっております。今東京の方の お店の方から壱岐の肉が出せなくなったということもですね、連絡が入っております。またこれは畜産課にお願いしてぜひ優先的に送ってくれないかということもお願いしたところでございます。そういった中で非常に希少価値が高まっておるわけでございまして、このブランドアップ事業について、販売促進を支援してまいりたいと思っているところでございます。また支援策でございますけれども、先ほど9600万程度とおっしゃいましたけれども、こちらの終わりでは予算は家畜導入で3300万円、経営活力アップで3200万円、維持増等で3600万円、そして今年度和牛共進会がございますので、それも含めますと1億700万円の支援策を講じております。先ほど申しました生産組合、建設業者に新規参入を呼びかけております。しかしながらなかなか、参入していただけないのが現状でございます。それから壱岐空港と京阪神地区との航路取得対策でございますけれども、いろいろございましたけれども、ご存知のように今スカイマークも破綻するというような状況でございます。やはり私は LCC の参入もございますけれども、やはり黒字が見込まれなければですね、私は参入してきてくれないと思っているんです。黒字ですね。ですから私は市場調査などなどをやはりですね、することが先決ではなかろうかと思っております。福岡空港、私は当時空港を担当しておりましたからよく覚えておりますけれども、平成3年にジェットオイルが就航するようになりましてから、 極端に福岡航路の飛行機の利用客がなくなったというようなことでございました。そういったことで私は福岡空港につきましては当然関東などからお見えになる方が福岡空港で降りて、港まで行くその何と言いますか、そういったつながりの悪さというのが関東からのなかなかお客の来ない理由だとも思っておりますけれどもですね、そういった事情がございます。やはり市場調査を十分にしてそしてやはり、その上で関西いわゆる、関西からどれだけ京阪神地区からどれだけ呼び込めるのかということをやはり進めて調査をしてからやはりそういった機運を盛り上げるとか、航路券の取得とかいう運動をしなきゃいけないと思っています。やはり、先ほど何回も申し上げますけれども感覚で、ことを進めるというのはいかがかなと思っております。やはり市場調査が一番だと思っているところであります。
はい、長島議員。
総括をします。海士町視察の感想についてはまず私はですねここで取り入れていただきたい自立朝鮮交流ですね、いわゆる確かな明日へ向けての行き地として展望をですねやはり策定をしていただきたい。そして職員皆さんも現場主義であってほしいということです。そしてやはりないものはないんですから、離島がねないんですから、民力が民間の力がですね弱いんですから、どうしても小さな自治体においてはやっぱり官がですね本気になって取り組んでいかなければ地方の扶養はありえない。そして外貨を稼ぐどうするのか、いろんな考え方がありましょうから、まず外貨を稼ぐことを念頭に考えていただきたい。そして地域づくりは人づくりである、ものづくりではない、地域づくりは人づくりであるということを前提に今後整備を進めていただければと思っております。そして JA 改革については、私はこの今農協改革そして TPP、FTA、EPA そうしたですね規制を取っ払う改革が妥結をおそらくすると思います。条件付きでですね妥結をするであろうと思いますけれども、育種農協としてのですね単 P としての単農協としての今後生き残る道があると思うんです。私は苦しい時にこそ幸せの種がまかれているというふうに感じます。自分もつまずいたりなんかして初めて自分がわかるものです。ですから劣勢にあった時にいかに底力を出すか、そこが今後の取り組みでありいい一つのターニングポイントとして今後の50年から100年を向けて生きの牽引者として頑張っていただければと考えております。そして3点目でございますが、やはり現壱岐空港は1200メーターのですね滑走路幅60メーターなんです。今三菱が開発しております三菱リージナブルジェット MRJ でありまして、もう90と70人乗りがございます。滑走路延長が約1500メーターは必要であります。まずはそうしたインフラ整備も考慮に入れてですね、今後、総合計画の中で大いに議論をしていかれたらいかがなと思います。もう最後にですね、私がもういつも申し上げるのですね、為政者たる我々の心構えとして、ね、一番大事なものは、私は戦友交絡であると思うんですね。先に売れて、そして市民の方の喜びの顔を見た後に我々は喜んでいいんです。 我々はそれだけの公僕であるということをですね、やはり肝に銘じるべきであると、銘じるべきであると私は考えています。我が身の楽しみを後回しにして、いつも天下や人民の生活を、安定を心がけてこそ我々であるということをですね、改めて感じました。東日本大震災で震災をされて力強く立ち上がっておられる皆さんの背中を見るべきであると考えます。そして私が一般質問の最後になりました。恒例の行事でありますが、本3月をもって、市の職員として奉職をされた方々が退職をされます。あと20日余りになりました。この中にも数名の方がいらっしゃいます。本当に市民のために一心不乱になって粉骨最新の努力をしていただきましたことに対し感謝の誠を捧げたいと思います。そして今後はですね、戦友孤楽で結構であります。一市民としてですね、負担のないご意見を賜りますようお願いを申し上げ、私の一般質問を終わります。